オーム・シリー・サイラー。梅のつぼみが転ぶ季節となり、春の訪れが待ち遠しい時期となりました。ラジオ祭2019年2月号をお届けいたします。今月号でお送りするのは SSIOJ 事務局からのお知らせ、日本語バージョン。昨年7月21日に開催されましたサイの学生による来日講演会から、スピーチ愛を広げるの後半、 SSIOJ のホームページのバクティークラブよりクリシナの瞑想と祈り、そして日本語バージョンをお送りいたします。
オーム・シリー・サイラーム。 SSIOJ 事務局です。春の訪れが待ち遠しいこの頃ですが、皆様いかがお過ごしですか？1月19日に全国評議会が横浜センターにて開催されました。そして今年の SSIOJ のテーマが決定いたしました。今年のテーマは Be Happy Be Happy Be Happyです。冷静修行ともすれば、真面目すぎて自分を責めたり苦しい冷静修行になることがあるかもしれません。今年のテーマは一人一人が本当に幸せになること、心と体と魂のハッピーを目指すというものです。ぜひ今年のテーマとともに明るく楽しく全員で冷静修行に取り組んでまいりましょう。それでは2019年2月度、3月度のご案内をいたします。評議会で決定しました今年の行事に関して2点ご連絡いたします。まず1点目、当初予定されておりましたプッダパルティでのブッダプールニマ、その主催国としてのジャパングループの参加は来年2020年7月に延期となりました。なお今年のブッダプールニマは主催国ではありませんが、ベーダチャンティングのプログラムに参加する予定となっております。よろしくお願いいたします。そして2点目、今年2019年は2年ごとの国内での全国サードナキャンプが予定されております。日程は9月21日土曜日から22日日曜日、場所は静岡県掛川市サイの里。詳細は追ってご連絡いたします。ぜひご予定くださいますようよろしくお願いいたします。お祭りの予定です。マハーシバラトリ祭、3月4日月曜日午後6時から翌朝6時の予定となっております。また4月13日土曜日、福岡にてエーカーダシュルッドラパーラーヤナが開催されます。ご参加希望の方は事前の登録をお願いいたします。詳細は SSIOJ ホームページをご覧ください。記念祭は2月度名古屋センター、香川グループ北九州グループ、3月度札幌センター、埼玉センター、鹿児島グループとなっております。ご案内は以上です。みんな幸せになりますように。オーム・シュリー・サイラーム。
ラディオ・サイ・ジャパン。
日本語バージョンをお送りいたします。
移ろいゆく時の流れ。
昨年の7月21日に神戸 ISS ホールにて開催されましたサイの学生による来日講演会からスピーチ愛を広げるの後半をお送りいたします。
サイラン。
So from brother Krishna Prasad's experience we got to know that there is nothing that escapes Swami's ears.
先ほどのブラザークリシュナプラサードさんの話から考えると我々がすることなすこと見ること何一つ神が見逃すものはないということです。
So it is not just what we physically tell Swami that he responds to. He even responds to even every thought of yours.
従いましてあなたが話した小さなすべての言葉をスワミが覚えているだけじゃなくあなたが思ったすべての思考についてもスワミはちゃんと注意されています。
We all know that Swami is present everywhere. He knows everything, every thought of ours.
我々は一般的知識としてスワミはどこにでもおられて、すべてをご覧になって、すべての方の思考についてまですべて把握されていると理解ではしています。
But there are times when we think that probably Swami is not listening to this thought or what I am speaking.
しかし個々の状況においては多分スワミは私が考えていらっしゃることをご存じないんじゃないかというふうに考えてしまう時があります。
So I have one small such experience wherein even I thought probably Swami wouldn't listen to this thought of mine.
これから私のしたい話しさせていただくスワミとの経験についてはそのような多分スワミは私が今考えていること思っていることを聞いていらっしゃらないんじゃないかというふうに私が考えた時のことです。
It was in the year of 2008 and I was in my 12th grade and we were studying in Mumbai. That's a city in India.
これ2008年の話でありましてですね、高校3年生の時なんですが、ムンバイの高校に通ってました。
And as a part of Mumbai youth program, devotees from Mumbai, we were putting up a drama entitled Shivaji Maharaj.
で、ムンバイのユースのプログラムの一環としてですね、シワジのムンバイ の, 有名な武士の方の話なんですが、そのドラマの企画をしてました。
We had got an opportunity to put up this drama in front of Swami.
これは、スワミの前でですね、ドラマをすることになったんですけれども。
And that was the time where I very badly wanted to join Swami's institute for my graduation.
その時ですね、できれば高校卒業した後にスワミの学生としてプットパーティーですとかそこら辺に通うことができることを強く望んでました。
So there were three of us in the drama, and we wanted to take admission into Swami's institute the coming year. That was 3 months from then.
その劇をスワミの前で演出した3ヶ月後からスワミのインスティテュートで学生になることを希望していた学生さんたちは3人いらっしゃいました。
So、one of the elders in our samiti, they suggested that why don't you get your application form blessed by Swami when you go for this drama and if at all he gives a group photo with you, he would come near you and you can get your application forms blessed by Swami.
でですね、ムンバイのとある方がですね、そのスワミのところに劇を演出するときにですね、もしグループフォトかなんかの機会があれば、そのときにその願書をですね、スワミにちょっと見せてブレッシングをいただいたらどうですかっていうことを提案しました。
So we all arrived for the drama, and on the previous day, the day prior to the drama, that day evening we were standing near South Block, that is behind Ganesha Temple in Puttaparthi.
ですね、じゃあ、プッタパーティーに行って、その劇を演出する 1日前にですね、ガネーシャブロックの方に3人、学生さんたちはいらっしゃいました。
Standing there, we were on our way to our rooms when I happened to joke, just in a casual way, that tomorrow when Swami sees our forms, and while we are seated in front of Swami for group photo, Swami should ask the VC.To come and the VC is the Vice Chancellor. Okay. He should ask the Vice Chancellor to come and he should tell him in a very casual manner. I was telling in Hindi we were speaking. Mm-hmm. I was saying that Swami should say, VC ko bulao or in boys ko admission do.
そうですね、前日にですね、部屋の方に向かっている最中ですね、その友達の間で半分冗談の意味で明日劇をした後にスワミとグループフォートをする最中にその学校の校長先生副校長先生がですねスワミに呼ばれてこの3人の学生を来年学校に入学させてちょうだいということを言えばいいのになっていうような冗談を言ってました。
It was a casual comment as in we knew that such things wouldn't happen but then we just wished from the bottom of our hearts if at all Swami did something like this it would be great
でもう本当に単の冗談に過ぎなくてでも本当にもしこういう事態が起きるようであれば非常に非常にありがたいことになるということを思ってました。
So the next day the drama got over. Swami was very happy and we were all seated when Swami came down for group photos.
次の日にですね、スワミの前にその劇を披露しましてですね、でスワミも大変喜んでいただいて、私たち座っているところにスワミがいらして、そのグループフォトの準備ができました。
So while he came for the group photo, we all told Swami admission, admission, Swami.
で、その時にスワミがいらした時に、学校の入学を希望していた私たち3人の学生なんですが、学生がスワミに入学お願いします、入学お願いします、入学させてくださいということをお願いしたそうです。
スワミ blessed our forms, he didn't say anything, and he went back to the podium, and he was sitting there while we were all doing bhajans.
でスワミはその願書をですね、ちょっと祝福をしましてですね、特に何かを言ったわけではないんですが、後ほど自分の席に戻られてですね、で学生さんたちのバジャンを楽しんでました。
We were all so happy that Swami actually touched our forms and blessed our forms that we didn't have any other thought in mind except for gratitude.
でですね、スワミが私たちの願書をそんな祝福したことに関しても非常に非常に喜んでいましてですね、もうその他に考えることはもう何もできませんでしたで、もう本当にスワミに感謝してました。
So after a while the bhajan was going on, we noticed that Swami is telling to the boy who is helping Swami, he told him, VC ko bulao.
でバジャンの最中にですね、スワミの横に座ってた学生さん、スワミのお世話する学生さんなんですが、どうやらスワミがその学生さんに向けて副校長を呼びなさいと指示されたそうです。
And myself and the boy next to me, we were the ones, the previous evening we had told the same sentence, and we were stunned when Swami said the same words.
ブラザーとそのブラザーの横にいた学生がその、あのスワミの行動をご覧になっても本当に非常にびっくりしましてですね、そのなぜかというとその前日にあのスワミが副校長をよあの呼ばれたらいいなっていうことを言ってましたので。
Then the vice chancellor
said, just a moment. ちょっと補足いたします。あのちょっとだけ補足で、その前日にジョークで言ってるときに、スワミがこういうふうにして呼んでくれたらいいなっていうその言葉までもこうスワミの真似してジョークで言ってたんですね。で、それと全く一字一個全く同じ言葉で副校長さんを呼ばれたので、皆さんびっくりされたということです。
And then, as Swami summoned the vice chancellor sir, Gokak sir, he came near Swami and he was asking Swami what happened.
で副校長さんがスワミのところに来て、スワミどうされましたかっていうのを尋ねました。
And Swami happened to point at us and said, in boys school admission though.
で、全くその、あの、前日、あの、真似してたようにですね、あの、スワミがその副校長に向けて、この3人の学生さんに来学期から入学することをちゃんと準備しておいてくださいとおっしゃいました。
So we were thrilled that day that something as casual a remark that we made.The previous evening, even that has reached Swami without any physical interaction with Swami, and he graciously blessed us all with admission in his own institute.
これはですね、もう本当に前日あの半分ふざけて言ってたことがですね、何にもスワミとのインタラクション、何にもスワミとの、あの接点がないところで言ってた言葉がですね、その翌日に現実になったことに関しても非常に非常に喜びました。
That one experience taught us all that no matter what, every moment, every thought of ours, even a joke that we crack, he is aware of every single thing that happens to us every single day.
で、これはですね、あの、私たちがもう毎日発する言葉ですとか、毎日考える思考ですとか、すべてはもうスワミはもうお見通しであることを確認することができました。
And once we are aware that.Swami is there, like we all should even remember that Swami is seated right over here listening to all of us. And once we are aware that he is omnipresent, we should also remember that we should be disciplined and with devotion, we should also be obedient to every single teaching of his.
なのであのスワミがもう本当に偏在されているわけですので、私たちも自分 の, あの行動をですね、あの規律よくきちんと人生を生きていく必要があって、考え方ですとか言い発する言葉を気をつけないといけないということを私たちも考えてはならないでしょうか。
And to speak on obedience, we have a brother over here who has a beautiful experience wherein how obedience to Swami's principle, Swami's instruction transformed his life.
でですね、あの常にスワミが一緒にいるということは、スワミの教えをきちんと守らないといけないわけですんで、これからお話しするブラザーはそのスワミ の, あの教えを守るっていう話をちょっと私たちに今書き合ってくれます。
サイラム、
サイラム。
I had the good fortune to study in Swami's school in the 11th grade and the 12th grade.
私は高校2年生と高校3年生のうちから、あのスワミの高校で学ぶという非常に幸運を持っておりました。
That was a time when Swami was physically around and every chance we used to look forward to catch Swami's attention.
あのですので、あのまだその時はスワミがある時でしたので、我々高校生はどんなチャンスでもいいから、スワミの注意を引くことができたらということで、毎日生活しておりました。
Every day we used to go to darshan looking forward to something or the other. If not touching Swami's feet, just seeing his form, enjoying that glorious form which has pleased all of us.
あのそれでですね、あの毎日例えばダルシャンに行ったら、たとえスワミがパダママスカールを許してくださらなかったとしても、スワミの見姿を見てですね、あのそれを楽しむということを非常に毎日の励みとして、高校生活をしておりました。
So these were the 2 years in my life where I had got attached so much to Swami's physical form.
この2年間で私はスワミの あの物理的な見姿に非常に執着してしまった時期でした。
I thought that this was the greatest joy that one could get in his life, and I had no idea that there was something more joyful.
その時はもう人生の中でこのようにスワミの近くにいることができて、毎日のようにスワミの臨在を間近で見られることよりも、この世で素晴らしいことは何もないというふうに固く信じて生きていました。
Even though I did not know, Swami knew.
ただし私が知らないことでもスワミが知ってらっしゃることはたくさんあります。
So at the end of my 12th grade, when I was supposed to join for undergraduation, naturally I wanted to study at Puttaparthi when Swami was physically around.
それで私は高校を卒業して大学に進学するときに、すごく自然に、ブリダバン校ではなくて、プッタパルティ校の方に進学したいと思うようになりました。
The other option to study in Swami's college was at Brindavan, but that was not so appealing to me because it was away from Swami's physical presence.
スワミの大学は当時もそうですけど、今もそうですけど、ブリンダーバンという、ベンガルールですね、今のそばの学校と、それからプタパルティにありまして、でベンガルールの方はだいたい車で1時間、今だと1時間半くらいかかりますので、スワミからちょっと離れてしまうので、ブリンダーバン校じゃなくてプタパルティ校に行きたいと思っていました。
So accordingly, I had made my plans and strategies and I had filled in the application form for my undergraduation to do it at Puttaparthi.
それでまず最初に私はプッタパルティ校の方に入学願書の方を用意しました。
On March 6th, 2009, I got the great blessing of, like our brother said, I had the fortune too of getting my application form blessed by Swami.
2009年の3月6日に私は人生最大のスワミの祝福、つまり私の入学願書をスワミが祝福してくださるという経験ができました。
So when I went to Swami,I showed him the application form and Swami asked, what is it? And I explained that this was the application form, Swami, and I want to join your college at Puttaparthi.
その時には、スワミが出した時に私はスワミのそばに来て、その願書の方を立ち出したんですけども、スワミは、この手紙は何ですかというふうにお伺いになったので、これは私の大学入学の願書ですというふうに話をしたら、スワミが祝福してくださいました。
Swami neither said yes nor no.But Swami just blessed the form and gave a very slight nod of his head.
その時にはいとかいえとか一切おっしゃらずに、ただその入学願書が入った封筒を祝福されて、それちょっとこううなずく、ちょっと小さくうなずかれました。
That was an indication that was enough for me because I was not looking for anything more. And I came and happily told my mother that Swami has blessed my form and I'm going to join Puttaparthi College.
それでもスワミが祝福されたんで私はそれ以上何も願うことがなく、家に帰ってお母さんに、スワミが祝福されたんで私は来年プッタパルティ校に入学しますとお母さんに言いました。
So few days later, Swami comes in my dream.
2、3日後にスワミが私の夢の中にお現れになりました。
So Swami comes in from behind the bhajan mandir, which is next to the interview room.
スワミはですね、インタビュールームの隣の方からマンディールの方にこう入っていらっしゃいました。
And Swami comes and stands next to me. There is nobody else in the Kulwant Hall.
その夢の中では、私とスワミ以外はどなたもおられませんでして、そのサイクワラントホールで、スワミが私が座っているところのすぐそばにスワミがお立ちになられました。
For some reason which I still don't know, I just kneel like this in front of Swami and I ask Swami, Swami, what should I do after my 12th grade?
12th grade. その夢の中で私はスワミの見舞いに先ほどのデスチャーのようにひざまずいて、私が高校卒業したら私は何をするべきですかというふうにその夢の中でスワミに尋ねました。
To this day, I don't know why I asked that question because physically Swami had already blessed my form and kind of agreed for me to do the undergraduation at Puttaparthi.
私は夢の中で何でそんなことをしたのか分かりませんでした。なぜならちょっと2、3日前にスワミに直接私の願書を祝福してもらった後なのに、なんで高校卒業した後私は何をするんでしょうかなみたいな質問をその夢の中でしたのか私には分かりませんでした。
So as I asked Swami that question, Swami very clearly told me, go to Brindavan.
その夢の中で私が質問した後のスワミの回答というのは、ブリンダーバン校に行きなさいと明確に夢の中でスワミはおっしゃいました。
So in that dream, as I am listening to Swami, I immediately understand that I will be away physically from Swami. And that pained me so much and I just blurted out, but Swami, I want to be with you.
そのスワミの言葉を聞いたときに、私はスワミのすぐそばのプタパルティから離れてブリンダーバンに行かなければいけないっていう思いが理解して、とても悲しくって、スワミ、私はあなたと一緒にいたいんですと、その夢の中でスワミに申し上げました。
So, as I said that, Swami looked very angrily at me just gave a very angry stare and then walked away. He did not say anything.
でその夢の中で私がそう申し上げたら、スワミはちょっと怒った顔で私を睨んだ後にその夢の中で歩き去っていかれました。
And then I understood that it was an instruction from Swami and I got very scared to disobey it.
それで私が理解したのは、ブリンダーバン校に行きなさいというのがスワミの指示であって、私はそれに対して服従しなかった、従わなかったんだということを理解しました。
So, following that dream, I implicitly followed Swami's command and I applied for the college at Vrindavan campus.
その夢が起きた後にですね、これはスワミの指示だというふうに理解して、私はブリンダーバン校に対する入学願書を書き直しました。
Today, in 27 years of my life, I can, as I look back, I can say that the 3 years in which I studied at Swami's college in Vrindavan, those were really the best years of my life.
私は27歳なんですけども、この私の27年の中で、実はそのスワミから離れてしまって、ブリンダーバン校で学んだ3年間というのが、私の人生の中で一番素晴らしい3年、最高の3年間となっていました。
Why do I say that it is the best years of my life? Because that is the place where I really learned to connect to Swami from within.
この3年間がなぜ素晴らしかったかというと、このブリンダーバン校でスワミと物理的に離れたときに、初めて私はスワミと、心の中でスワミとつながる、スワミと、つながることを覚えたからです。
Every day and every activity was filled with that prayer.Swami, please come to Vrindavan. Swami, please give us darshan.
すべての活動、すべての行動について、スワミどうかブリンダーバンに来てください。スワミどうかダルシャンを授けてくださいという思いのもとに毎日を過ごしていました。
In that process of yearning for Swami, that is when we learned how to love the inner Sai, how to speak to Swami from within.
そのようにスワミに来てください、来てください、来てください、ブリンダーバンに来てくださいと毎日祈ってたおかげで、私は心の中にいるスワミに気がつき、心の中にいるスワミと話をすることを覚えました。
In 2011, when Swami attained Mahasamadhi, I knew if I had still held on to the physical Swami, I could not have bore that separation.
それで2011年4年後ですね、もし私がブリンダーバン校にいて心の中でスワミと話をしてスワミとつながるという経験、あるいはそういう技術を学ばなかったとしたら、とてもじゃないけどスワミのマハタマーディを耐え切ることができなかったと思います。
So in those 3 years, Swami strengthened that inner connection so that I could connect with him from within, connect within to Swami and need not depend on the physical form.
このブリンダーバン校の3年間で私は自分の中にいる内なるスワミとつながることができたため、その内なるスワミとのつながりを強くすることができたために、スワミの物理的な見姿に対する執着から解き放たれることができました。
And it is because of the joy of connecting to Swami within that I decided that I want to stay with Swami forever.
そしてその心の中で自分の心の内なるスワミとつながることができた喜びで、私はスワミと共に生き続けたいと真剣に思うようになりました。
Thank you, brother. So till now we have seen how Swami either physically he has guided one of our brothers, then through his omniscience he has guided one more brother, and through obedience one more brother was able to connect to Swami. So is it necessary thatSwami's love can be felt only through these things.
今までの3つの体験というのは、1つ目はスワミが物理的にいろいろと助けてくれたって感じです。2番目はスワミは偏在なので、どこにいても我々の言葉を聞いて知ってらっしゃるので、スワミを助けてくださると、スワミが助けてくださるというケース。で3番目はスワミに従うこと、スワミの見教え、あるいはスワミの指示されたことに従うことによってスワミの愛を受け取ったケース。スワミの愛を受け取るというのはこのような3つのケースだけなのでしょうか。
So Swami's love and the devotee's love for Swami can sometimes transform people.
スワミの愛が自分直接に向かわれなくても、例えば他の経営者の方のが出すが持ってらっしゃるスワミへの愛を見ることによって、その方が変容することもございます。
I would like to share my experience in this context.
そういうことで私個人の経験について、体験について話させていただきたいと思います。
Though my family knew about Swami I was not able to see or visit Prashantrilayam after my fifth year.
私の家族はスワミの経営者だったんですが、私自身は5歳、5歳になるまで、プラシャンティに行くことはできませんでした。
So I was preparing for my, after my 12th, I was preparing for MBBS.
高校卒業した後ですね、大学への進学の準備をしてました。
So one of my father's friend had suggested, since you know about Swami, why don't you take him there and write exam?
でですね、父の友達がですね、私の父にアドバイスして、そのお子様もスワミのことを知ってご存知であるわけですから、そこを受講されればどうですかっていうアドバイスをいただきました。
That's when I visited Prashantrilayam to just see how the place is.
で、その時初めてプラシャンティリアムに私自身が行くことができました。
So first thing in the morning, as soon as we got down from the train, we took bath.Me and my father, and we went to South Indian canteen.
父と一緒にですね、電車から降りてですね、すぐにちょっとシャワーを浴びて、それからSouth Indian canteenの方に行きました。
So there I find 5 to 7 year old, 10 people, 10、children. They were cleaning the tables in the South Indian canteen.
でそのサウスインディアンキャンティーンの方なんですが、およそ10人の子供、多分5歳から7歳ぐらいの男の子たちだったと思うんですが、彼らがですね、もう何にもお構いなしに、そこキャンティーンにあるテーブルを拭いてました。
They were part of the Sevadal who had come, and they were doing their duty as, and helping the elders.
セバダールのお子様たちで一緒にプラシャンティに来た子供たちだったんですけれども、そのセバダールの中に交じってですね、テーブルの拭き掃除をしていました。
One thought which had occurred to me was, if a 5 to 7 year old child is able to selflessly work and offer it as their prayer to Swami,
その時にブラザーが思ったことなんですけれども、5歳もしくは7歳ぐらいの子供の子がです、男の子がですね、無我、自分のことをもう何も考えずにそのスワミにその愛情を捧げることができるのであれば、
So that selfless prayer is something which I have never seen in person.
ブラザー自体はそういうその物資の奉仕を今まで見たことがなかったそうですので結構感動しました。
That's when I decided that I will be part of the system and I'll try to see what exactly is making these people work selflessly.
そこでですね、その皆さんがなぜこうやって物資の奉仕ができるかっていうのを自分自身で確かめるために入学を決めました。
Though I had received the admission for MBBS, I had decided to stay back at Prashantinilayam and pursued my BSc and MSc course there.
で、他の大学の方にですね、もう進学が決まってたんですけれども、5歳とか7歳の子どものですね、無視の方針を見まして、プラシャンティに残ってですね、そこで学生号と博士号、中士号の方に進むことを決めました。
The point I'm trying to make here is, we out of our love might offer and do something for Swami and think that it is only for our satisfaction.
私たちはですね、自分の愛をスワミに表したいために何か世話したり何か行動を起こしたりする時もあるんですが、
But actually this love which is spreading all the time will actually transform many people who are around us.
で私たちが行うその自己満足のための行動なんですが、私たちはその自己満足の行動を起こしている最中に、周りにいる方が私たちのその行動を見て、彼らの中にも何か変容がもたらされることがあることも私は分かりました。
This, according to me, is the true expansion of love.
でこれ自体が、愛の拡張ではないでしょうか。
Radio Sai Japan.
次に SSIOJ のホームページに掲載されているバクティクラブよりクリシュナの瞑想と祈りをご紹介いたします。
クリシュナの瞑想と祈り。 クリシュナの青い肌の色は広大で高い空や深い海を思わせます。クリシュナの見姿を黙想して心に思い浮かべ、ゆっくりと時間をかけてその聖なるクリシュナに完全に集中します。クジャクの羽、蛇行の点、眉、目、鼻、真珠の鼻ピアス、口、唇、歯、横笛、あなたは自分のハートのキャンバスに何時間でもクリシュナを描いていられます。初期の段階では注意が散漫になるでしょうが、やる気をなくしてはなりません。これはあなたの思考と感情を消化させるのに大変有益な作業です。この瞑想に費やした一分一分があなたを解脱へと、神の都、輪廻からの解放の都、モークシャープリへと一歩ずつ近づけてくれるでしょう。
あなた方は実の母を見捨てて自分を育てた乳母に執着しています。あなた方の本当の母はサイです。その母はエゴに触れられていない愛情の持ち主です。それゆえラーマ・クリシュナはその母を求めて、その母の恩寵を求めて泣きました。川が流れるという強い衝動によって海へと連れて行かれるように、誰のうちにも自分の実体と融合するために前進するよう駆り立てる促しがあります。振り子はネジを巻いた時にだけ左右に揺れます。ネジを巻かなければ止まります。それと同じように心はあなたが心を促し、けしかけた時にだけ静から邪、上機嫌から不機嫌へと揺れ動きます。心のネジを巻くのをやめなさい。そうすれば心はその悪ふざけをやめるでしょう。
苦しみの涙を数えてはいけません。自分の悲しみを凝視してはいけません。それらが心をすり抜けていくようにさせなさい。鳥が空を横切って飛び、背後には何の痕跡も残さないのと同じように、あるいは映画館のスクリーンに映る炎や洪水がスクリーンを燃やすことも水浸しにすることもないのと同じように、
失望してもやる気をなくしてはなりません。おそらくあなたの望み自体が悪かったか、その望みが叶ったならあなたの状況を悪くすることになったのでしょう。いずれにせよそれは神の意志であり、神は最善を知っています。失望と苦悩はバナナの皮のようなものであり、風味を守り果実を甘みで満たすためにあります。ひどい苦境の中にいても心をアートマの好奇と荘厳さに浸らせていなさい。そうすればそれはあなたをいつも油断なく勇敢でいさせてくれるでしょう。五感と心の悪ふざけは神河の英知 アートマグニャーナの無知で止めることができます。
こうしてあなたの実体に集中することを毎日瞑想の中で行いなさい。時間、場所、長さ、方法、姿勢を変えることなく、毎日同じようにきっちり決めて守りなさい。そうすれば心を乱す要因を容易におとなしくさせて手なずけることができます。ラーマクリシナが語ったように、たくさんの場所を何十センチか掘って水に当たらないと不満を言ってはなりません。一つの場所を信念を持ってしっかりと掘りなさい。穴を掘るドリルは地下深くの水源まで掘り進みます。ラーム、ラーム、ラームと唱えながらしっかりと掘り続けなさい。そうすればあなたも悟りという果実を得ることができます。ラームは薬の名前です。ただ薬の名前を繰り返すだけでは薬効は得られません。薬を飲んで初めて病気は驚いて荷物をまとめて出ていきます。肉体に対する重量上げのように、心に対してはジャパ、照明です。重量上げは体を鍛えますが、ジャパは心を鍛えて体から悪いウイルスを追い出します。ハートは器であり、知性は攪拌棒、霊性修行は攪拌する作業であり、それによって得られる悟りはバターです。
自分にはジャパや瞑想に割くことのできる時間はないと言い訳をするのであれば、そう言わせているのはあなたの怠け心ですと私は言います。どうしてそれより過当な作業が人間が生まれた目的である作業の正当な権利である時間を奪うことなどできますか。毎朝今死から目覚めたかのように起き上がりなさい。そしてこう言いなさい。
かくして私は生まれました。私に穏やかで優しい言葉を話させてください。私にすべての人に対して冷静に、そして慰めとなるように振る舞わさせてください。私にすべての人に幸せを降り注ぐ行いをさせてください。私の心にすべての人にとって有益な考えを生じさせてください。この日があなたへの奉仕によって価値あるものとなりますように。
一日のスケジュールを始める前にベッドに座って以上のように祈りなさい。そして一日中その誓いを覚えていなさい。夜は上半身を起こしたまま寝床で横になる前に、その日体験したことをすべて素早く吟味して、自分の言葉あるいは行動によって誰かに痛みを与えなかったか、誰かを不快にさせなかったかを確かめなさい。それからこう祈りなさい。
私は今死んであなたの膝の上に倒れます。私が犯したあらゆる過ちをお許しください。 私を愛にあふれるあなたの避難所に置いてください。
そもそも眠りは短い死であり、死は長い眠りです。ブラフマ・ムフールタ、神の刻が始まる時間、すなわち午前3時に起きるよう自分を鍛えなさい。それをするには最初は目覚まし時計が必要でしょうが、間もなく瞑想をしたいという衝動があなたを眠りから目覚めさせてくれるでしょう。瞑想に座る前に入浴するのはやめなさい。なぜなら沐浴は五感を起こし、あなたは瞑想の作業を成功させるのとは反対のさまざまな方向に引っ張られてしまうでしょう。規則正しさ、誠実さ、堅実さ、これらはあなたに成功の報いをもたらしてくれるでしょう。
おお、
Japan。
引き続き日本語バージョンをお送りします。
この手を
ラジオ祭2019年2月号はこれにて終了いたします。シュリ・サティア・サイババ様からの愛に心からの感謝をお捧げいたします。みんな幸せになりますように。オーン・シュリ・サイラーン。
一心より